森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。今日はゲストで50代元気プログラマーの石原さんにお越しいただきました。軽く自己紹介をお願いします。
はい、皆さんこんにちは、石原京と申します。仕事はですね、お給料計算の事務仕事を Excel VBA で自動化する、プログラマーをやっております。あと副業の方ではですね、 Zoom で Excel VBA のプログラミングを教えたり、個人起業家の方に向けて IT サポートのお仕事をしております。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日も、リスナーから質問が、届いております。今日の質問は、発達障害でプログラミング不要の使えるノーコードツールに興味があります。プログラミングは身につけるまでかなり時間がかかりますが、ノーコードであればプログラミングのスキルがなくても比較的身につけやすく、すぐに使えそうかなと思っているのですが、実際のところはどうなのでしょうか。20代会社員男性からの質問です。石原さんいかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。そうですね、ノーコードは最近結構話題に出てて、書籍なんかもね出だしてきてるんで、まあ結構触れ込みとしては、初心者の方が、まあプログラミング知らない初心者の方が、プログラム作ることなく、自分のしたいことができるようなツールっていうことなんですけど、まあ私もちらっとこう情報収集したり、実際こう使ってみた感想っていうのをちょっとシェアしたいと思うんですけど、プログラミングに比べるとですね、やっぱりノーコードツールってプログラム書く必要がないので、身につける安いっていうことは確かに言えると思うんですね。ただですね、やっぱりノーコードツールってやっぱりツールなので、その使い方とか、そのツール独特のお作法ですね、こういう使い方をするみたいなところにある程度やっぱ慣れないとですね、使いこなすことが結構難しいっていうところがあるのと、まあ、プログラミングに比べれば身につけやすいっていうことは言いますけど、そのツールを使いこなすところまで行くには、やっぱりそれなりに、慣れると言いますか、時間はある程度かかるっていうところは、ちょっと覚悟は必要だと思いますね。で、あとですね、結構ノーコードツールってすごくこう種類が豊富なので、どれを選んでいいのかわからないっていうような、結構そこの壁がありますね。自分がやりたいことをやるためにどれを選んだらできるのか、まあ、その辺の選定眼というのか、まあ、そこは結構初心者の方はまず戸惑われるんじゃないかなっていうところと、どちらかというと、もともとその海外の方で発達してきたっていう経緯があるんで、ツールはやっぱ海外製のものが多いんですね。で、そうしますとどうしてもその日本語対応できてなくてですね、英語表記、全部英語表記になってくるんで、英語が苦手な方っていうのはやっぱりその辺で、やっぱり使うところまでいけないっていうような、まあそういったところの障害も一つはあるかなと思いますね。うん。なんで、自分がやりたいことと、まあ時間的なコストですね、そういったいろんな壁があるんで、その辺の労力とか比較して費用対効果しっかり、まあ、見極めながら、まあ、どの程度までそのツールを使いたいのかっていうような のはちょっと一回考えられた方がいいのかもしれないなとは思いますね。でもまあとはいえやっぱりそのそのツールに慣れるっていう目的で使ってみるっていうのは結構おすすめで、やっぱりなんかそういうものを使っていく中で、まあ、自然と身につく IT スキルみたいなのがあるんですよね。で、まあ最初はちょっと敷居は高いとは思うんですけど、そういった新しいものになれるっていう部分で、まあノーコードに触れるっていう目的でやられるのは、非常にこう IT スキルを高める上でも、いい経験になると思いますので、その辺はおすすめになります。回答は以上になります。
ありがとうございます。ちょっとまあここをちょっともうちょっと掘り下げて聞きたいところがあるんですけど、
はい、
まあ、具体的に例えばノーコードツールで特に石原さんのおすすめで、まあ、これとかこれはやりやすかったなとかっていうのがあればぜひ紹介していただければと思ったんですけど、
はいはいはい、身近なところで言うと、
はい、
Google のアプリって結構何種類だ、70何種類だ結構あるんですけど、
はい、
自分が使ってやっぱり結構いいなと思ったのは、
はい、
アンケート機能で Google フォームっていうのがあるんですね、
はい、
Google フォームでアンケートを作って回答していただいたやつを、まあ、当然集計するわけですよね、
はい、
まあ、なんだ、マイクロソフトの制限で言うと Excel で表計算で集計するとかなんですけど、
はい、
Google の場合は、Google スプレッドシートっていう、まあ、Excel に相当するようなものがあるんですけど、そのフォーム、Google フォームでアンケート作った結果を集計するのに、その Google スプレッドシートっていうのを使うんですけど、
はい、
わざわざ手作業で操作する必要なくてですね、
はい、
もうほぼ自動でアンケートが上がってきたら、ワンクリックぐらいでも勝手に集計してくれるんですね。まあ、それも結局はノーコードっていうか、ノーコードツールの一つなんで、
はい、
それは結構手軽に使えて便利だと思いましたね。で、アンケートを作って、その集計結果を Google スプレッドシートでまとめるっていうのは、もう、ほぼほぼ勝手にやってくれるみたいな。それぐらいの、なんていうか、簡易なものであれば結構使えるなっていう印象はやっぱありますね。あとね、ザピアっていう、これ、日本語化されてるのかどうかちょっとわかんないんですけど、ザピアっていうのは結構連携ツールで、
はい、
LINE にメッセージが届いたら、例えば自分にメールを送るとか、
はい、
そういういろんなこうアプリを連携して使えるんですね。
ああ、そんなあるんですね。
はいはい。まあ、それ興味あるんですよ。ちょっとやっぱり、なかなか、使い方をマスターするのにちょっと、やっぱり時間がかかるんで、その時間がやっぱり自分の場合確保できないから、ちょっと実際使えてはいないんですけど、結構やっぱりそういった、簡単に、今言ったようにその LINE と、まあ、Gmail を連携させるとか、そういうのが結構手軽にできるみたいですね。
ああ、なるほど。
うん。やってみたいとは思うんですけど、ちょっとそこまで現状、時間が確保できてなくてやれてないんですけど。
はい。なるほど。ということは、基本的にノーコードだったとしても、まあ、プログラミングを習得することに比べたら、まあ、時間はかからないっていうことですけど、まあ、ただ、はいはい、ちょっとした作法とかそういったのを、まあ、身につけるための時間はやっぱり必要なんで、
うん、
まあ、全く時間をかけずにっていうわけでもないので、まあ、その辺はちょっと注意が必要ということですね。
そうですね。あと、はい、やっぱりそのある程度使いこなせるようになって出てくると、やっぱり今度はこういったものもっとこういうことをやりたいっていうのが出てくるんですけど、
はい、
その時にやっぱり障害となるのが、自分がやりたいことに対してそのノーコードツールが機能的にサポートしてないっていうかこれはどうしてもなくてですね、
はい、よくある、
まあ、その時点でそのツールではできないっていうことになっちゃうんです、ね、だから、はい、そこを補完する別のツール、ノーコードツールを探すか、
はい、
ってなるとやっぱりそのまた膨大な中からその自分がやりたいことができることを探さなきゃいけなくなってくる。そこに結構やっぱり手間と 間がかかってしまうんですけど、
あ、
やっぱりそこで有利なのはプログラミングできる方なんですよね。
結局はそうなりますよね。
そうそう、だから結局ノーコードツールって万能ではなくて、はい、その機能が、あの、そのツールが機能的にサポートしないことはやっぱりできないんですよね。だそれ以降はやっぱプログラミングできる方は自分でプログラムを作ってほしい機能をこう追加したりだとかっていうところができるんで、まあやっぱりプログラ、最終的にはやっぱプログラミングできる方の方が自分がやりたいことを早く実現できるっていうことは、あの、間違いないと思いますね。
ああ、まあ要は。
やっぱノーコードは結構、巷では、注目を浴びてるんですけど、万能ツールではないっていうか、
はい、まあ、ね、守備範囲を超えてたらね、もうリクエストをして、
ただ自分がやりたいことを全て叶えてくれるとは限らない、はい、機能的に当然サポートしてないものはできないんで、
まあ、だからまあよくあるんですよね、まあ、あの、守備範囲を超えてる時に関してはリクエストして、まあ、できるまで待つしかないみたいな、それか別のツールを探すかって
話ですね。過度な期待をするとやっぱその辺ちょっと、はい、うん、がっかりしてしまうかなとは思いますし、
あ、
うん、
まあだから逆に言うとあれですよね、まあ、自分のやりたいことがノーコードでできるのであればノーコードでやったらいいし、
そうですね、だからやっぱり、うん、見極めがやっぱ最初難しい、どれを使えばできるのかっていうところが、
あ、それも難しそうですね。
そうですね、多すぎるんですよ、やっぱノーコード結構海外製のものとか入れるとかなり出てるんで、
はい、ああ、
うん、
ということは多分おそらく、
まあ、今言ったようなもう身近な、はい、なんかこう新たなものを使っていくっていうよりかは、今さっき言ったようにその、はい、ね、Google のフォームとかスプレッドシートとか Google から入るのは一つ手かなと思いますね。他のノーコードツールに比べれば多分親しみやすいというか入りやすいんじゃないかなとは思います。
あ、まあ、じゃあ出だしは Google 系でやりつつ、うん、でまあ大事なこととしてはそのノーコードのツールとか、まあ、まずそれ以前の問題で、まあ、自分が何がしたいのかっていう仕様をちゃんと、まあ、
そうですね、
ね、まとめてそれから探すっていう、
どのツールを選んだらいいのかっていうところは多分、うーん、自分で選ぶっていうのは難しいんじゃないかなって、むしろその辺の過程でIT スキルの検索すぎるとか、その自分がやりたいことに対してどのツールができそうなのかを、あの、見つけていくっていうのが IT スキルを高めることにもなるんで、だから先ほど言ったようにその、まあ、IT になれるっていうところで興味を持っていろいろ勉強されるのはいいとは思うんですけど、
あ、
やっぱり過度な期待で何でもできるみたいにやるとちょっとがっかりすることになるかなってい
う。なるほど、
はい、
まあやっぱり、まあ、その辺を考えるとね、やっぱりちょっとまず、ね、まあ、仕様をちゃんと自分でやりたいことっていうのをちゃんと整理して、うんうんうん、それからね、それがノーコードでできるのかっていうのも含めて考えた方がいいってことですね。
うん、興味持ってどんどんこう新しいものを使っていくっていうところは非常にIT になれるっていう部分では、あの、経験値が上がるんでいいと思います、ね、
なるほど、ありがとうございます。今日は発達障害でプログラミング不要の使えるノーコードツールに興味があります、プログラミングが身につけるまでかなり時間がかかりますが、ノーコードであればプログラミングのスキルがなくても比較的に身につけやすく、すぐに使えそうかなと思っているのですが、実際のところはどうなのでしょうかという質問にお答えしました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。はい、ここで番組からお知らせがございます。2021年の7月から本丸ラジオでメインパーソナリティをすることになりまして、まあかれこれ半年ほどしているんですけれども、1月22日土曜日に、また、公開収録することになりました。ゲストは食を通して生きるを応援するライフコンサルタント国際薬膳師の前田育子さんです。 発達障害 ×IT×食×中医学のテーマで、お話ししていきます。で、30分のトーク収録後、冬から早春を軽やかに楽しく、美しく過ごす薬膳レッスンを、いたします。参加費は1人2000円で、場所が、本丸ラジオ大阪スタジオになります。難波駅から徒歩、6、7分っていうところです。で、さらに1月26日水曜日の、同じく時間の方が、14時から、13時45分から受付になります。で、1月22日の、公開収録も、13時45分から受付開始になります。1月26日水曜日の方のゲストは、ボープラス工業株式会社代表取締役の関博明さんです。関さんと一緒に発達障害 ×IT× 国産ノーパンク電動自転車のテーマでお話ししていきます。同じく参加費は1人2000円で、場所の方が本丸ラジオ大阪スタジオ、難波駅から徒歩6、7分になります。参加ご希望の方は、吉瀬内 IT クラブで検索いただき、お問い合わせフォームより、ご連絡いただくか、050-5327-1306、こちらの電話番号まで、お問い合わせいただければと思います。それでは、ご連絡お待ちしております。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.